名前と年齢と、どこで生まれたかと被爆されたのはどこかというの。
はい、私は向井翔と言います。で、年は78あります。で、生まれたのは吉島県久留米の郷原で生まれました。で、私は広島市の左官町それを会えますからどっと降りて、降りきったところに警察の交番がありまして、交番の斜め向かいに私の家があって、それで私は朝、6時半ぐらい出て走って朝礼のある観音町まで行きました。それでちょうど三菱の造船所観音町工場の、なんていうんですか、青函工場の事務所におりました。それで私が逃げる時はもう両方の壁が倒れてて、私ね、そのまま尻を叩かれて目の、机の下に潜り込んでおりました。で、それから初めて防空壕に行きました。それで防空壕行くときはみんなが味わって、お茶で一緒に逃げるようにいました。
当時どういう感じでしたか？その時どういうお気持ちで来られた
か？私は私の事務所の斜め前にガスのカーワイトを炊いてすぐ工場がありました。それにいつも火がつけたんだから、今度はその爆発があったと見て、違う周囲にある友達に皆言うて報告して、一緒に逃げるように言いました。
ありました。それでその時に他の家族 族の方は。
うちの家からその先まで1年、2キロ以上離れてたんで、こっちその家を、まあ、出たのはそれが最後です。
なんか付け込
まれ
たとか
って
言ってください。
あ、
お二人どうぞ、
お二人でお話ししてください。家族って言われたんでしょ。
はいはい。
もう親は、その投下された時にもういっぺんに燃えてしまってたんですね。それですぐ下の俊二さんも働いておられたから、まあその家の方に走る間に偶然に彼どもを助けることもできたんですよね。私は2世ですから、マリーでいつも話聞いてたから、そんなことは覚えてますね。だけどもその下の弟とお姉さんは田舎に疎開しておられたんですよ。田舎に。それで助かった。で、この二人も運よく怪我だけはして助かりました。彼今ちょっと、もうあれがね。はいはい。
私の家ですか、まっすぐ。
お父さんやなんかが死んでしまったことを言わんとい
けない。やめてしまった。それを、身分に。向こうから行くような村があった、他の学校の生徒がたくさん逃げてくるんで、それを私は、そこをこう越えて飛び越えてほらに出ました。あれから、他の家を探しましたけども、それも、ゴーンちゃんもゴーンといろいろアベニーダがあって、それを行く途中体が持つんで熱く感じて、またひっくりしました。それで元はもう行くとこないんで、エヴァというところの射殺場の後はちょうど豪雨があったんで、その豪雨に入っていったら、よほど誰も腐らんで、もうしょうがない、出てんじゃん、その誰もいないんです。 で、元へ帰って横になって、もうまあ時間が時間だから、エラーは寝とらんし、食べるもんも食べとらんし、で、まあ。そこまで行くまで、そこで休みました。
どう？いいですよ。はい、どんどん。要するに、じゃあ、その当時は、じゃあ、その被爆後に、その、帰った時に、お父さん、家族の方が亡くなられているのが、
その家はいっぺんに燃えてしまったわけよね。それで彼言おうと学生っていうようなことを言ってましたら、その朝は町じゃない、ちょっと田舎の方の学生が全部町に出て何かするとこだったんです。町の掃除とかこう、なんて言いますか、街道って言います。それでその家に着く前にもうビシャーっとみんな焼けて死んでるでしょう、学生が。その家の前、通りにね、そこを踏んで通ったっていうのが彼の印象に深く入っているんですよ。ちょうどイワシ焼いたみたいだったっていう昔話していました。でからある人のこのもうまたぐというよりも踏んだわけね。そしたらその下の方の人がまだあれ感覚だけがあって彼の足を掴んだとかいうとこもあります。そういうことを話そうとしてもちょっと。
その家に帰ったのはもういつですか、その
後。
何時ごろ、
次の日ね。次の、アルミギターをちょっと探して、やっと焼けると。焼けてしまったの。
自分の家って分かったのはね、なんとか麦とかなんとか配給もらったのはね、入れてあった缶が丸焦げになってあったから、ここが自分の家だって分かったわけ。
お父さんとお母さんは、
もう分からなくなって、見つからないんです、本当はね。ただ形ばかりの お墓ありますよ、広島に。
これ広島のどこら辺ですか、家の場所は。
左官町だから、一番は中心です。
ちょうどドームのちょっとこっちの
何キロぐらいですか。
何百メートル
だった。川の幅が100メートル
ずつあって、200メートル、
だから
そこら、
それからさえ下がるともう100メートル、
だからまあ200メートルぐらい、
300メートルぐらい。
で、その後、被爆された後のお話
という
のは、被爆されて、
それから今度、その弟を担いで、どこに車に乗ったって言ったんだった、
ね、エビセン、
エビセンとかなんとかに乗って、 その田舎の方に帰ったわけ。みんながあのおじさんのに当たる人のとこに疎開していたから、そういうこと。それからね、2日3日して全部弟さんやらお姉さんを連れて、そのお父さんたちのもの、お骨を見つけに来たけど、あんまり人が固まって死んでたので、何がなったかわからなくなってしまった。本当の芝生中心だったわけね。働いてたから助かったんです。これもそのすぐの弟
で被爆、弟さんとの被爆後遺症というのはすぐ出なかったんですか？
どんなんだったんですか？後遺
症です。被爆の
病気に割と出ないの。どんなんだったっけ。私彼を結婚してまだ25年ですからね。その前の奥さん亡くなって子供2人おります。彼はあのとても運動をしてちゃんとしていたから、あんまりただ皮膚病みたいなねものは、あちゅと結婚してからもずっと続けたのだですよね。
でその被爆終わってからされてから実際ブラジルに出るまで何で
10年だね、ちょうど。
ちょうど10年。
10年目にブラジルに来たんです。
1955年。
55年。
それはどういう関連ですか？もう少し詳しく、その、ね、実際その弟さんとか連れて帰って疎開されて、その時当時はもう一度何歳だったんですか？当時は
17、8だったね。
17
ちょうど17だったの。これ今年が76の違う78だから、彼は18だったのね。弟さんがその怪我した弟俊二は16歳、その次が誠二が14歳ぐらい、その下エイジ亡くなったここで、ね、は12歳ぐらい、その下がセイジっていうのがまあもっと11か何ぼだったんです。その一番下が6歳とか7歳だった。そしてお姉さん、彼のお姉さん一人だけ女がおって、その人はもう赤ちゃんが一人おりました。ご主人になるのはおらないで、まあ、戦争当時だから、ね、それ全部連れてお父さんたちのあれを見つけに入ったわけよね。なぜかって言ったら、あの頃誰もそれが悪いことって知らなかったでしょ。あのその原爆とかいうものにね、すごい爆弾だぐらいのことで、そんなようなことです。私が今まで聞いた話では、
それでそこでもう一回ニュージーワンっていうか、
そうなんですよね、うん、そんなことです。
でその最後その周りの兵隊さんを死体に
追われて、兵隊じゃないよ、あの女学生や中学生みたいな若い人たちのを踏んで回ったって。
その時はどういう気持ちでした
か？気持ち
やられた
と思ったんだよね。
米軍さんにやられたと思いました。その怒りとかそういう悲しみとかじゃなくて、
なあ もう和代を味わう時はもうすでになかったです。
悲しいという気持ちになれない、悲しいという気持ち通り越してたらね、そういうとこ見たらね、
もうなんか麻痺、感情が麻痺してしまう。
そうですよね。なぜかって言ったら、彼がその事務所から飛び出してこうこの自分の家の方を向かってきたら、もうみんなが焼け果てたのが行き合って、それに道いっぱいだから、それに行き合ったらいけないから違う方回ったというんですからね。そして家の方に来たら、そんなにいっぱい若い人たちがあのほらみんな借り出されて、あの何か町をの仕事するか、仕事っていうか掃除かなんかするために町に入っていたわけですからね。それがみんな若い人が死んだんだ。
で、そのじゃあ疎開した後にどうやってまたお仕事されたの？どうやって
運よく新宿の人が鉄道におった、
鉄道のね何かだったから、彼一人でも仕事を早くしないといけんから、あの鉄道に入れたんです。あのそれで働き出したのね。そんなこと。そしてそのすぐの弟さんはそれから3年寝ていたって言うんですから、あの俊二さん仕事にならないね。
それは後遺症ですか？
やっぱどうかあったんでしょうね、精神的にもね。で今でも子供、自分の子はおらないよね。
それはどうして？
それは知ります。なんせ兄弟の中でもう一人の人も子供ない、三人子供ないです。彼と俊二さん子供ない、その下はある、その下もない、その下もない、ね、入馬なんていう、入った被爆者よね、その子供はね。
であのその精神的な 悪夢とかは、
あ、結婚した二十何年か、5年6年になるんですけど、7月頃になると眠れんとかさ、なんとかな、どういうわけ、やっぱし夢を見ると。何の夢？あ、それまでしばくってそんなにひどいものって知らなかったんです。こちらで漫画屋なんかでよくあの混乱してたくさんあのうろついているような漫画がはあの少年クラブやなんかで読みましたけど、まだそれでもそんなにひどいものって知らないし、彼たちも被爆者として被爆の話なんて自分の子供たちにもしてないんですよ。そんなような具合で、あ、そんなにひどいの、だんだんあっちがほじくりこう聞いた塩梅で、こういうことは味が知ってるだけのことね。娘たち前の奥さんに男の子と女の子と男の子おるんですけど、もう孫もその女娘の孫あの子供はやっぱりあの男の子と女の子おります。もう大学も出ましたけどね、どこもちゃんと生まれてきていますけども、そういうことなんです。あの一番今私が言ってもいいですか？もうこの透析する芋ジアリスで食べ物の制限があるんですね。水も飲んじゃいけない、水分を取っちゃいけないんですよね。それであれもいい、ああお茶そんなに飲んだらいけない、あれあんなに食べちゃいけないよって、 初め頃は2年ぐらいは一生懸命それを言いましたね。ただもう彼はもうお腹いっぱいになっても死ぬ、お腹空いても死ぬなら食べた方がいいって言うから、そしてよく考えてみたら若い時からあなたあの頃のものでお腹いっぱい食べた人おらないんですよ、いう話の塩梅ではね。そしたら食べるなっていうことが本当に一番悪いことだと思いました。で今は何でも欲しいものやります。どれだけ食べたい食べたいと思って生きてきた、ね、そしてブラジルに来るのにも食べるために来たっていうのね。何も日本が憎らしい、日本を捨ててきたんじゃない、一人でも余計ブラジルかどっかに行ったらみんなが余計食べられるんじゃないかと思ったのね。なぜ、それで差別されたのをみんな怒ったわけね。何も日本にインポスト、なんだ、日本の政府に払うもの、なんだ、インポストのこと、そう、ああいうもの払いたくないからこっちに来たんじゃないでしょ。それ外国に行ったものは権利がないっていう初め頃になっていましたね。それを怒ったわけね。みんなうちの弟さんたちもみんな貧弱な体格していますね。親がいっぺんに死んだら、今までは田舎におる親戚たちがよくしてくれたのが、親ない何も取るものないとなったらそんなにいい顔して食べさせてくれないんですよね。そういう弟たち見て一生懸命にやっぱりブラジルに行かんといけんと思った。外国に出て少しでも食べないと食べさせたいっていうのが彼の思いだった。そんなんでしたって私は聞きました、ね、あなた10人ぐらいの弟さんをそのお姉さんが、おい誠治お前はどっかにいて働いて食べさせてもらえって言って、その詩はどこ誰も使ってくれなかったから食べることもできんかったって話したのがおりますよね。そういう目に遭ってるみんな、本当に私が今まで聞いてきたとこはそんなことです。でそれを上手にもう言えなくなったんです。あなたこのいろいろ今まで湘南やらいろいろに書いた彼の書いたのもありますから、ちょっと借りて読んでみてくださいね。カレントたちの思いがどんなんだったか。
それだけやっぱその当時、そのやっぱそうです。疑惑後ですね。疑惑後その食べ物がなくて。
そう食べ物第一。ね、寒い、着物も一つもなくなった。鉄道に入れたからね。彼はあんまり話したくないんだけど。鉄道に入れたから、鉄道には何か洗うために大きなタンクみたいなものが、お湯が沸いてるってね。それだからお風呂に行かないでもタダで浴びられるでしょ、水をね、毎日ね。それじゃないと着物着替えないから、友達の家に行ったら来いって言ってくれるから行って食べさせてもらったりしたら、なんかしらみが落ちていたとかでね、その友達のお姉さんが、あの人はしらみがついていたって言われた。だからうちに来るときはもうちょっときれいにしてこいってその友達が言うたってね。それがどんだけ恥ずかしかったかっていうわけね。そうでしょう。 このブラジルでは豊かにこの水もあるしね、食べ物もあって、それでみんなが生き延びられたんですよ、今まで。
ブラジルに来たのはその弟さんを連れて、
はい、みんな来た、みんなお姉さんの家族。
それもじゃあどういう伝えがあったのか、連絡先があったんですか、どういうのか、
どうだったっけ、どうやって来たの、誰か引き取る人おった、
県庁が世話した、
県庁の世話で、
ええ、
というのはどういうもの、県庁の世話というのはどういうものなんですか。
ここに、もうブラジルにもう古い人がおって、それを県に死んじゃう、この成功者を集めて一人何本ぐらいで、その制約はついた。
いいですか。あの戦前から来ていて、たくさんあのもうちょっと土地やなんかある人があのきっと申し出たんでしょう、うちに何家族来てもいいとかね、呼び寄せみたいね。それで
なんていうところに来たんだった。
カフェランジェ。
カフェランジェとかいうところに来た。なんて読む日本人。
竹内。竹内。
竹内。
竹内さん
って
方が来てくれたんです。でその方は前から親戚の方
が
何でも飲めないし。
ただ日本から来る移民を引き取り、自分のとこに入れたいっていう人。
でそれなりの、国内ですか、とかそういう旅行費は自分で払って。
中期はあの政府が出して、
移民だ、
でも何一つお金払わなくてよかった。
あ、そうそう、あの頃はあの行きなさい行きなさいって言われたんでしょ、政府が。それでなお怒ってるのね、ブラジルの主学者、行きなさいって言ってから出てきたのにって、
そういうの。実際それ疲れてカフェランジェで疲れて、実際どういうような状況だったの、最
初は
どんな感じだったの、何もブラジルが
どういうもん
ってあんま分かってなかった。全然知らん、で儲からんすってびっくりしたもんね。
最初は何をどのようなお仕事だった
の。
カフェの草取り、
草取り、
カフェをね、カフェの木を何十本か、何歩けるか受け持つわけよね、ブラジル来た。
それで兄弟で、
うんうん、それで誰もこうやったことないでしょ、ここの外人とは違うね、日本人でちょこちょこと、ファージ何もして、あのそういう仕事してこないものにはひどかったわけよ。で病気になっちゃったのよ、この前の奥さんが、ね、で、
その前の奥さんっていうのは広島で結婚された、
あ、そう、うん、そういうこと
で、ここに来られたのはじゃあ27歳ぐらいですか。
そうだね、はいはい、10年ちょっぴりに来たんだからね。
で最初じゃあそのカフェの草取りさせられて、うんうん、で弟さんも一緒に、
はい、そうみんなに、そして彼はあの日本で商業出てきてるから出たわけなんだよね。それであのその奥さんが病院に行ったりしたからと別れてサンパウロに来たわけ、世話されて、そしてもうあて、あの
奥さんの病気しちゃうっていうのはどういう病気ですか。
どういう病気、
ここでわからんですよ。
奥さんは被爆者ではなかったの
ね、
邪魔かったんですよ。それであの子供まだあのあったから、日本で一人子供亡くしてきたわけ。なぜかっつったら知らん、医者もわからん。そうよ。で友達が、お前結婚なんてしちゃいけんものが結婚するから、子供作っちゃいけんのに子供作ったからって言われたんだってね。なぜか被爆者だから。もうその頃は被爆の、あのガスがどんだけ悪いっていうような評判があったわけよね。それで怒ってなおさら、そう、食べ物も大事だけども、そのこんなとこに降りたくないと思ってブラジルに来たわけ。そしてそう、私がその弟さんたちのを見て、あの子は結婚しちゃいけんだとかさ、あのそけって言われたでしょ。それがあの青年、若い青年たちにどんだけあのひどいことか想像がつくでしょう。そういうあれだね。そこが一番、誰もどこにも書いてないし言ってないけども、その精神的なあのあれがどんだけひどかったかと私は思いますよ。私は第三者としてね、誰もそういうこと言ってないですよ。若い青年たちが結婚しちゃいけん、あの子供作っちゃいけんって言われるほど辛いことないでしょね。そんなとこがあちは思いましたよ。
そのじゃあメキシコ、あ、じゃあブラジルに来られてから、でそのじゃサンパウロに来られて、奥さんも、はい、前の奥さんは、
あの日本語の先生をしたりね。そしてそれから子供は2人できたんです。元気な子供がね。それで、彼はね、あのちょっとこう卸屋のようなところの倉庫で働いたりね、あの何歩出た何歩入ったぐらいのことは日本ブラジル語を知らないでもできますね。それでそういうものを書きつけたり、あの頃は田舎から来た少年のような人たちが勉強するのに、その卸の大きな卸、日本人の預かっている人たちの面倒やなんかを見たり、それにして過ごしました。それから日本人の、日本から来たバンク、なんていうのバンク、
一番最初は日泊、
日泊とかいう銀行があったわけですね。
そこ三井銀行、三井銀行、
その三井銀行に入って、そしたらその三井銀行ブラジルを辞めてしまったわけね。それから何か、花火の会、花火の会社じゃない、あれを工場を作ってて、違う人と一緒になってね、そうしてやってもあんまり面白くなくてそれから今度あの養鶏になりました。養鶏に入って、養鶏でもあのなんていうの、インクバーションはなんていうの、日本語、ひよこを作るあれな、インクバーソン、あれの養鶏に入って、そんなようなことしてずっと暮らしてきた。20年ぐらいそれして、
で現在はその、現在その体の具合が頑張るよ。
その前ね、その10年ほど前、体が悪くなる前、この方の森田さんの世話でこういうお店の、お店を名前をもらってお店をやった、もうあのゾンベルナース、とても良かったんです。それですけど、あの息子、娘のあのたちと一緒にやったわけね。 でも体があんまり調子よくなくなって、あの そこから引いて娘たちに全部は譲って、ね、そういうことでした。そしてちょうど森田さんたちが日本に行く用意しておられたので、ここではね、あの彼の病気は変なので、皮膚が腫れたり水が溜まったりして、あんた何食べたかどうしたか、アレルギーのこう調べて、内臓は良かったんです。そうしたら、あの行き詰まって、あんたどんな仕事したのって言ったら、言うから、あのやっぱり芝生したって言わないといけないでしょう。そうしたら自分たちはそういうあの勉強しとらんから、あんたしょうがないって言うわけ、ね、それで仕方ないから日本に行ったんです。それでまあ芝生のあれが溜まってるんだっていうことで、もう 20% しか働いとらんとか、あ変がね、変腎臓かね、腎臓が悪くなったらそんなことになるとはこっちも知らないもんだから、いや結構バス、あのたくさんこの飲んだり吸ったりしていました。そんなような調子です。それは持っています。はい、その前にもう一回あの森田さんたちと日本にあの45年歳とかなんとかでね、あのこの会から行ったんですよ。今60年でしょ、45年ぐらいに行ったんです。その時にしばらく手帳もらった。あんもらっています。それで助かってます、ね、あのだんだん少なくなっちゃったと思うけど、あの看病がどうなりすか、下がったか上がったか知らんけど、ね、それで本当に助かってます。
あの現在の今核の 今現在 核爆弾がいろんなところで作られてますよね。さらにで、まあ、いつ核が使われるか分からないという状況がありますけども、そういうことでどう思われますか。
どう思われるかって、原爆が世界中にできてるのどう思いますか、
これは、人間として、そこに最後の前後で、宗教のどうしても、開発しなきゃならんけども、私みたいな人間犠牲者を出すなら、もう釣らん方がいい。だからこれによしあしは、みんなも同じになるんじゃないですかな。作らなきゃ、作ってあげるっていう。その繰り返しですね。
じゃあ、それでもどうしても今我々若い世代がこ どんどん作られていく中に我々、まあ、日本の国として被爆者の方がまた我々若い世代を含めて唯一その被爆にあった国の人間として何をしたらいいか
何
を要するとは、政府にしっかり認識してもらってそういう立場を追うことをあるっていうことを認識してもらってあもうやっていくから返しようがないみんなが政府をアポリアして そしてみんなで共に生きる道を探さなんともうこれにたかずるようにできない
彼がいつも学生とか 外人 の, このジョーナリストが来るのに言うのには戦争だけはしないようにしてくれって言ってきましたけどね今まではソンベルナート戦争があるからいけないんでしょう。まあ、なんて言っていいかね。戦争しなければこういうもの破裂させんでいいでしょう。そこだけがね、なんて。やっぱし少しは神様のことも信仰ということもね少し考えてもらいたいよねあんまり自分がってしないでもうあんまり傲慢になってはいけないんじゃないそれは日本とてもみんな頑張ってきて良くなったからと思うけどもなあこれはもうあちたち今 NHK 聞いてたらまあ日本だって大変でしょういろいろなことがあってね かわいそうみたいな気がするけどそれでも子供をもう少し可愛がりすぎちゃいけないけど教育昔の教育が悪いっつってからあんまりわがままさしたりね今のママエさんとか今の親に なってる人が今の親になってる人がちょっとわがままなねそう思いますよ私見て。一番難しい時期に育った人が今お母さんなんですよね。そんだからそれにでとてもはなんかこう昔の人はダメで自分たちだけが依頼っていうようになってるのが今の50代40代30代じゃないかな。そんなふうに見えますね。なんせ難しい戦後の時に育ってきたでしょう。それが今たたってきているのでそんな気がしてますの私のかな考え、ね、
最後に高橋さんにとって原爆とは何ですか。あなたの人生にとって原爆とはどういう意味を持つものですか。
それを子供いついてくるなもんで、全部みんなが知ってしまったらなくなりますよ。
一時的なもの、
ええ、
みんなが知ってしまったらなくなる、
そりゃそうだけど、
でも特にあの人生、あの皆さんの人生の中で、うん、原爆というのはどのような意味を持つものですか。
ええ、それをね、自分らがわーわー言って騒いでみんなを、どこへするよりも、俺がそれも、自分が好きではないけど、好きでなったわけじゃないけど、そういう寿命を考えてみると、これ以上同じの苦しみをやる必要がない、みんなにいろいろあれば、ただ自分たちが味わったんだから、そう思いました。今まで、あれはあり、それはありっていうのも、もう言うてすまん。そういう解決できるわけないんだから。まあ、これからの一つだけは、もうみんながどんなもん言うて、こんなもん知ってよ、知って、そして、それをできるだけ専用に、増やさんように。必要はしようね。
原爆ってあなたのリーダーに今どういうものか。
つまずいてこける。
なんて。
つまずいて。
置けるようなもの、
うん、自分でどうな
ら、自分でどうにもならんもんだ、そりゃそう
で、それに言うてみると、そう、どうしてやるっていう人も出ないし、薬もないし、
男性ね、いいですか、はい、彼たちはブラジルに来て自分は被爆者だって違う人に言っても始まらんかったんですよね。そうでしょ、自分一生懸命やってきたね、もう映るかもしれんって言った人がおるそうですから、被爆者のそばにおった、そういう中にこう60年、50年よね、生きてきたから、ちょっとこう、もうなんていうかな、彼被爆って、まあ本当のこと言ったら、初めから聞いたのでは、そんな被爆がなかったら自分たちはこんなことしとらんでもよかったね、そういう思いだけが残ってきて、あんたは大変なことですよね、こんなインタビューしたちゃんとするのは大変だ。
お住まいはこの近くですか。
そう そう、まあ2時く、3時くぐらい
いろいろ進んできてますよ、今回は。はい。まあ、もしかしてちょっと今年の秋かなんかで、ね、そういうチャンスがあれば、またフォローアップという形で、動かしてみてもらおうと思います。
ね、この間あの人が作った、書いてくれた、あれを読んでもらったら、大体意味がある。近頃特別は何か言う？
いや、これで一応二の動作や
る。はいはい。
ちょっと今ここで。ここで。
いいです今ここで。どういう感じですか？
はい。あの何を言うて。
今要するにどのような症状で。
透析、はい、あのここの透析する人たちは制限があるのですよ、食べ物にね、あの肉もあんまり食べちゃいけない、お魚もダメ、少しずつ、それがみんなそういうものが好きで食べたいんですよね。それあんまり食べさせちゃいけないっていうから、私は2年ぐらいは、まあ、向こうの言う通りに食事作りました。そしたらだんだんとアネミアっていうものが強くなる、なんて言いますか、あの血が薄くなる、
貧血ね、
貧血になって、それでもう食べても死ぬ、食べんでも死ぬなら食べるというわけで、今は何でも食べさせますのね。そう、一番悪いのはあの水分を取っちゃいけないです。水分が多くなると心臓が肥大したり、肺に水がいったり、それでこんな咳が出たりさ、あのね、そんなんなの。
その肝臓は今働いてないですよ。
いや、働いておらないわけだ。
肝臓じゃない、腎臓。
腎臓です。そんなような感
じ。週
に3回
透析。
週に3回、はい、
月
水金とね。それをもね、朝9時半に行って帰り着くのは3時半、下手すると4時になるんです。そしたらその間ご飯の時間が過ぎるので、まあ、レイチとポンは向こうで食べさせてくれるんですよね。そういうこと。
毎週3回一緒に食べてる。
はい、あのもう1歳過ぎだと移植できないんですよ。こう違う人のもらうわけにもいかない。それで一人で行っちゃう、やっぱしいろいろなことがあるので付き添いがいるんです。でこっちももういい加減もうあれしてしまってから、今は週に一遍は娘が行ってくれますね。
大変ですよね。
そういうことね。
そ
して分からない。そしてこの間なんて歩けなくなる。私は支えるほどの力ないって知ってるもんだから、もう大事なんです。まあもう今はもうなんていうの、紙のおしめをあれしています。
去年も大変ですけど。元に比べてそういう健康の問題はなかった時代ですか？
元はこれ始まる前はね、絶対に人の世話なんてならなかったもんですからね。もう医者にもあんまりかかったことない。どこまででも何千キロでもじりじして行かれたんです。
でも今はもうあの自動車の看病って言いますか、あれももうこう動かせられなくなっちゃいます。
わかりました。